武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。漢語、予期せぬ厚遇と転落。3、肥後国衆一揆を鎮圧。秀吉から出頭命令。秀吉から実績と能力を見込まれ、成政は肥後の国主の任に就く。しかし本拠を熊本城へ移して2ヶ月も経たぬ間に早くも反乱が起こった。これこそ秀吉が刀狩り令を出すきっかけとなったことで有名な肥後国衆一揆である。一揆の第一報は天正15年1587年7月23日付で出された小早川隆景の手紙だ。現在の熊本県菊池市和井府城の熊部親長が兵を挙げたと伝えている。この一揆軍が熊本への交通路を抑えたことで成政は孤立のピンチにさらされた。そこで翌月24日、現在の佐賀県、長崎県、肥前を治める龍造寺正家に対し、兵を南関へ進め、敵を追い払うよう求めている。成政の支配の不手際で、一揆を招いたと聞く秀吉だったが、まずは取り急ぎ成政を助けるよう諸将に命じた。これを受け高景や正家をはじめ、黒田官兵衛、立花宗茂、鍋島直茂ら肥後に近い地域を治める武将たちが援軍で駆けつけ、秀吉側近の安国寺衛慶も目付役として現地へ赴いている。衛慶は成政に対して熊本へ直ちに戻って防備を固め、敵を追い払うよう申し付けたという。成政が本拠を当てている隙に一揆は攻勢を強めたのだろうか。ところが9月13日付の秀吉の手紙では、成政への批判が厳しさを増す。いわく、 秀吉の命に背き、侍たちへ土地を渡さなかったために反感を抱かせたのだと。また検地を急ぎ命じたゆえに百姓らの不況を買ったのだとも語る。どうやら一揆の原因は成政にあると秀吉が捉えていたことは確かだろう。しかも一揆は静まるどころか、現在の福岡県東部と大分県北部豊前や現在の福岡県西部筑前など他の国へも飛び火しつつあった。事態を重く見た秀吉は中国の毛利輝元へも出陣を申し渡す。そして翌月21日には成政の非を書き連ねた長文の書状を諸方へ発したのだ。成政への期待が大きかっただけに、裏切られた落胆もさぞ激しかったのではないか。しかしかような秀吉の憤りを成政が察していた気配はあまりない。11月に入って目の前の一揆軍を追い散らしたと誇らしげに述べている。毛利勢も加わった秀吉軍の反転攻勢や成政の力戦の前に、敵の拠点は現在の熊本県和水町和仁城と熊本県山鹿市山鹿城を残すのみとなっていた。それらもほどなく降参を申し入れ、成政は赦免し、年内に一揆はほぼ鎮圧される。成政の言葉によれば、今後のことを話し合うべく12月24日までに熊本城を訪れた絵兄たちと懇談したという。ともすれば勝利の宴でも開いたのかもしれない。だが怒りの収まらない秀吉は、見せしめのためと称して批准した者たちや残党へ厳しい罰を加えるよう言いつけた。また一揆を招いた成政の罪を明らかにすべく、浅野長政、加藤清正、小西行長らを庇護へ使わす。一方成政本人に対しては大坂まで出頭するよう命じたらしい。思えばこの時自らに待ち受ける運命について成政は少しも予期しなかったのだろうか。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。